パによる福音書第8章1節から3節まで。その後イエスは町や村を巡って神の国を説き、福音を述べ伝えられた。12人もお供をした。また悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた。以上です。
ありがとうございました。それではただいまより感謝と喜びを持って主に仕える恵みという題で相原先生に説教をお願いいたします。
皆様ご一緒に礼拝を捧げられますことを感謝いたします。この礼拝で続けてルカの福音書から御言葉を聞いております。今朗読をしていただきましたけれども、大変短い箇所だなという印象を持たれた方もいらっしゃるかも分かりません。実際そうですけどね。そして内容的にも先週聞きました第7章の後半のところ、イエス様に罪許された感謝があふれ出て、イエス様の足を涙で濡らして髪の毛で拭って、そして香油を注いだ女性の感動的な出来事、そして来週休予定ですけれども、イエス様が話された例え話の中でもよく知られている例えの一つであります種まきの例えの間に挟まれるようにして記されている。そういう意味ですっと読み飛ばして読み過ごしてしまいがちな箇所かも分かりません。しかし今日与えられた箇所は、イエス様がこの私たちの世界に来てくださってどんな活動をされたのか、どのような様子で活動されたのかということがよく分かる箇所でありますし、特にこの2節と3節は4つの福音書の中でルカだけが記してくれている貴重な記録です。でイエス様はおよそ30歳の頃から、公の活動を始められた。それを公生涯、公の生涯と書いて公生涯と、呼びますけれども、その公生涯において何をなさったのか、宣教と教えと癒しということが3つのことをされたということが言われますけれども、宣教っていうのはその神の国を述べ伝えられたんですね。で神の国と言いましても、何か私たちと遠い世界のこと、いや私たちが死んでから行くのが神の国、でそういうことではなくて、神の国というのは神の支配という意味ですけれども、イエス様が私たちの世界に来てくださったことによって、神様の支配、神様の恵みの支配がもうあなた方のただ中に来たんだということをイエス様は告げ知らせられたんですね。そしてその神の国で生きるとはどういうことなのかということを教えられて、そしてイエス様が旧約聖書で予言されたメシアであるということを証しするために、そして何よりもイエス様の憐れみの心から、病ので苦しんでいる方を癒されたり、悪霊を追い出されたりされたわけですね。でそのイエス様の神の国の宣教の中心が福音ということですね。福音、良い知らせですね。で本来神様に作られながら罪深い私たちが、神様の恵みによってその罪深いままで神様に愛され受け入れていただくことができる。でそれが福音です。でそのためにイエス様は十字架についてくださるわけですよね。そうやって救いの技を完成してくださるわけです。 で、イエス様はその十字架を見据えられながら時を惜しむようにしてガリラヤ、そしてユダヤの町々村々を巡り歩かれて福音を説かれ続けられました。で、そのイエス様と一緒に活動をしていたのが、イエス様がこのルカの福音書に書かれていますけれども、夜を徹してお祈りをされて12人の弟子を選ばれたんですね。で、それは使徒というふうにも呼ばれますけれども、その中にイスカリオとユダも含まれるわけですけど、その12人を選ばれて身近に置かれて、やがてこの教会のリーダーとして立つ12人を、訓練をされたんですね。そしてこの第9章に入りますと、イエス様はこの12人に権威を与えられて、この御言葉を述べ伝えて癒しをされる権威も授けられた。で、そういう意味で12人というのは、特別な存在でしたけれども、この12人だけがイエス様と一緒に町々村々を歩いていったわけではないんですね。他にも12人には選ばれなかったけれども、たくさんの弟子たちがいました。そしてこのルカの福音書、最初に申しましたようにルカだけがきちんと書いてくれていることがあります。その2節3節をもう一回読んでみます。また悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた。そうあります。イエス様と十二弟子、そしてその他の男性の弟子たちが旅をしながら福音を述べ伝えていくわけですよね。当然宿泊する場所も確保しなければなりません。食べるものも必要です。そして、洗濯なども必要でありますよね。で、そういうことをこの女性たちが自分の財産を持ってイエス様と他の弟子たちに仕えていったんだっていうことが記されているわけですよね。でもそれは何も男性が福音を述べ伝えて女性がそういうお世話をするということでは必ずしもありません。私たちの知っている牧師でも女性の牧師が立てられていて、そして男性のご主人の方が他の仕事をしながら女性の牧師を支えていらっしゃるという方はもう何人もいらっしゃるわけですよね。ここで強調されるのは、そういう性別の差というよりも、福音を述べ伝える、その福音の内容がどんなに素晴らしいことであったとしても、それだけでは福音宣教は進んでいかない。イエス様と弟子たちの活動を経済的に支えて、具体的な料理をしてくださったり、宿の手配をしてくださったり、洗濯をしてくださったり、その他いろんなことがあると思いますけれども、そういう奉仕をしてくださる方々がいて初めて福音の宣教は進んでいくんだっていうことですよね。で、それはこの時代だけではありません。私は東京の北のキリスト教会というところで信仰を与えられたんですけれども、その当時勤めをしていたわけですね。平日また土曜日も勤めが、あったので、水曜日の夜の祈祷会と日曜日、また土曜日休みの時は行っていたんですけど、そういう時にしか教会に行っていなかったんですね。で、進学校に入っても月曜日から土曜日まで授業がありましたので、やっぱり教会に行くのは土曜日の夜からということだったんです。ところが夏休みに入りまして、夏季伝道といって教会に泊まり込んでですね、当時はまだ若かったので寝袋で 寝ながらですね、教会に泊まり込んで奉仕をしていたんですけど、その時になって初めて分かったことがありました。それは平日のある曜日に、 火曜日だったかもう曜日は忘れましたけど、教会の一人の姉妹が来てくださってですね、そしてトイレの掃除などをしてくださっていたんですね。でそのことは修法にも全然書かれていないことでした。で私も全然知らなかったんですけれども、教会に夏休みに泊まり込んで初めて分かったんですね。あ、こういう奉仕によって教会というのは支えられているんだ。もちろんその他にもいろんな奉仕があります。それは私たちの教会でも実は修法に書いたことはありませんけれども、もうすでに亡くなった方も含まれていますけれども、そういう掃除のご奉仕をしてくださった方々もおられます。またいろんな修法の発想をしてくださったり、スリッパを拭いてくださったり、いろんな奉仕をしてくださる方々がおられます。でも奉仕というのはその教会で何かをするということに限られません。やっぱり一番の奉仕は取り出しの祈りであるかも分かりません。教会の一人一人を覚えながら祈っていてくださる。で私たちの教会で病床洗礼を受けられて会堂に一度も来ることなく主の御元に召されていった方々もおられますけれども、そういうような方々は本当に主の救いを喜んで賛美を捧げ感謝を捧げていた。それも神様の目に立派な奉仕であろうと思います。そういう奉仕に支えられている。でそのことを覚えるわけですね。一体何が彼女たちを、この記事では女性たちのことが書かれていますけれども、そうした奉仕に突き動かしたんでしょうか。その原動力は何だったんでしょうか。でここに名前が書かれている人のうち特徴的な人を2人見てみたいと思いますけれども、この7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア。でこの人についてはたびたび説教でも触れることがあります。マグダラというのは地名なんですね。で 今のイスラエルのどこに当たるのかっていうのは実ははっきり確定できない場所なんですけれども、マグダラ出身のマリア、7つの悪霊を追い出してもらった。悪い霊が7つ入っていた。それはよく申しますけど、1個2個3個4個5個6個7個ということよりも、もう奈良っていうのは完全数でありますから、悪い意味の完全数というか、もう数えきれないほどの悪霊に支配をされていた。それが実際どういう状況なのかは分かりません、マリアは不道徳なことを、罪を犯し続けていたんではないかという、そんな理解もありますけど、それも分からないです。でも人は7つの悪霊に疲れているんだとしか言うことができないほど、生来生まれ持った子供の頃の例えばマリアの、それなりの性格があったと思いますけれども、それがもう全く見られなくなってしまったような苦しい目に遭っている。病かもわからないし、不道徳かもわからないし、神を呪う言葉すら悪霊によって発したかもわかりません。でもそういうところからイエス様に出会って、その罪を許して癒していただいた、その喜びからそのマリアという人は仕えていたんだと思います。でもう一人ここに、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナという人が出てきます。このヘロデ、このヘロデは、新約聖書で3人ヘロデが出てくるんですけど、1人はヘロデ大王、イエス様がお生まれになった時にベツレヘムの2歳以下の男の子を皆殺しにしたヘロデ大王と呼ばれる人です。ここに出てくるヘロデはその子供です。バプテスマのヨハネを殺害した人物ですね。そしてイエス様が捕らえられた時に兵士たちを使ってイエス様を愚弄した人物です。ヘロデ・アンティパスっていう人です。でもガリラヤの領主として権力がありましたし、神の前にどうかということを問わなければ政治的な手腕もあったようです。でその執事をしていた クーザの妻ヨハンナ、あ、ごめんなさい、ヨハンナですね。ヘロデの執事を務める人が夫なんですから、まあ、そのこの夫がこの時存命であったかどうかは分かりませんけれども、そういう地位の高い人の妻である。でどういう経緯でこの人が福音に触れたのかは分かりませんけど、まあ、日本でも戦国時代の細川ガラシャなどがやっぱり福音に触れているわけですよね。いろんな経緯があって福音に触れたんだと思います。もしかしたらガラシャのようにそのこの女性に仕えているしもべのような人が福音を聞いて伝えてくれたのかも分かりません。それは全く分からないわけですけれども、でもこの福音を聞いて、そしてイエス様に出会って罪が許されたと思います。病が癒されたかも分かりません。でこういう地位のある女性がイエス様を信じて仕えて従っていくというのは非常に大きな犠牲を払うわけですよね。ヘロデから何を言われるか分からないです。主人の地位が奪われるかも分からないですし、一家の安定した地位が奪われるかも分かりません。でもそれを乗り越えていく溢れる喜びを持って、まあ、主に仕えて、ついていったわけですよね。このもう一人書かれているのはスザンナという女性ですけれども、まあ、この人についてはどういう人かっていうのは聖書に書いていないんですけれども、でもちょっと余談になりますけど、このスザンナっていう人からまあ、名前を取っている人が多いわけですよね。前私の教会にいた、まあ、スーザンさんという方が、ね、おられましたけれども、このスザンナから取っているんだと思います。そして歴史上有名な人はジョン・ウェスレーっていう人がいますよね。メソジスト運動っていうのを始めた人ですけど、私たちの神の教会も清めていくことを大切にしますので、そういう信仰的な原理をたどっていけば、まあ、ウェスレーっていうのは大切な人物なんですけれども、その弟がチャールズ・ウェスレーっていう人が、この人は有名な賛美歌の作曲家ですよね。でこの2人の息子のお母さんがスザンナ・ウェスレーっていう人です。この人は19人のお子さんを与えられて、そのうち10人が亡くなった、早くに亡くなった、そうです。でもこの祈りの母と呼ばれていて、この姉妹の祈りによって、ジョン・ウェスレーもチャールズ・ウェスレーも支えられていった。だから本当の意味でメソジスト運動、清めの運動を、始め支えていったのはこのスザンナ・ウェスレーではないか、という人もいらっしゃるほどです。祈りによって教会を支えていった人ですよね。で彼女たちはまさに先週聞いた御言葉のように、多く許されたものは多く愛する、イエス様がこのイエス様の足を涙で濡らした女性に対し、そう彼女のことを表現されましたけれども、ここでイエス様に仕えていった、弟子たちに仕えていった女性たちも多く許されたがゆえに、それは他の人と比べて罪が多いとか少ないかではなくて、その自分がイエス様に許されたことがどんなに多くの罪から許されていることなのか、どんなに素晴らしいことなのかをよく分かって感謝と喜びが与えられたがゆえに、イエス様と弟子たちに付き従っていろんな犠牲を払いながら奉仕をしていった女性たちですよね。その女性たちは本当に嬉しくて感謝で、あ、イエス様にこういうことをして差し上げたい、こういうことがお困りであろうから、この私の財産を持って仕えていきたい、そういう思いで日々過ごしていたんだと思いますね。毎日毎日そういうふうに過ごしていたんだと思います。でもそういうふうに過ごしていきました彼女たちは、実は12人の弟子たちが行くことができなかったところまでついていった、 イエス様が捕らえられた時にはマルコの訓書によりますと、弟子たちはみんなイエスを見捨てて逃げ去ったということが書かれています。みんなイエス様が捕らえられた時に、もし捕らえられた自分もついていくと思ってはいたんですけど、実際イエス様が捕らえられた時にとっさの判断で逃げていったんですね。で、私たちもなんか準備してですね、今日はこの人と会うからって備えていくと割といい対応ができるかも分かりませんけど、とっさに誰かが訪ねておいでになったりっていう時に、まあ、私なんかも後から思っても愛がなかったなと思うような対応してしまうことがあるんですけれども、弟子たちは逃げていってしまったんです。まあ、ヨハネの福音書によりますと、主の愛する弟子は十字架のもとにとどまった、まあ、後から戻ってきたのかも分かりません。まあ、教会の歴史においてはヨハネではないかと言われていますけど、それもはっきりと確定できることではありません。でもそのヨハネの福音書がはっきりと書いていることがあります。イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロファの妻とマグダラのマリアが立っていた。そしてイエス様の十字架が行われた場所には、そこには大勢の女たちがいて遠くから見ていた。ガリラヤからイエスについてきて仕えていた女たちである。はっきりとマグダラのマリアはイエス様の十字架のもとにもついていったんだ。そして名前が書かれていませんけれども、ガリラヤからついてきた女性たちの中に今日記されている女性たちもいたんではないかと思わされます。そこにまでついていった。そしてさらにイエス様が有馬隊のヨセフとニコデモによって、有馬隊のヨセフが本来自分が入るために用意していた墓に葬られたわけですよね。で、安息日が過ぎて、その墓に真っ先に行った人たちがいました。そしてイエス様の墓から石が転がしてあって、そこにいた見つかりから、ここにイエスはおられない、よみがえられた、ガリラヤで弟子たちに会う、そのことを伝えてほしいと伝えられた女性たちがいました。その女性たちが弟子たちのところに伝えに行ったわけですね。で、ルカの福音書の第24章では、それはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを人たちに話したというふうに書かれています。この女性たち、マグダラのマリアやヨハンナ、スザンナも入っていただろうと思われますけれども、この人たちは十二弟子がついていくことができなかったイエス様の十字架のもとにもついていきました。イエス様が十字架の上で七つの言葉をおっしゃって、その霊を神様に渡されるまで見守っていました。そしてイエス様の墓、葬られた墓、十二弟子もそれがどこの墓なのかは分かっていたわけですけれども、誰も行かなかった、怖かったからです。でもそこにもその女性たちは行って、イエス様の復活の証人とされていった。そのことを見ることができます。もちろん十二弟子と女性たちとではやっぱり命の危険というのは違ったんだろうと思います。十二弟子はそれこそイエス様が捕らえられた以上、本当に自分たちも捕らえられて殺されるんではないかってことを恐れたと思います。でも女性たちはそれほどの命の危険を感じなかったのかも分かりません。そういうことはあるのかも分かりません。あれはやっぱりこの十二弟子、まあ、ユダは裏切って自ら命を絶ってしまいましたけど、この11人というのはやっぱり神様の深いご計画の中で、自分たちがいざとなったらイエス様を見捨てて逃げていく人間なんだということをやっぱり知る必要があったんだろうと思います。 そういうものをイエス様は許してくださって、本当だったらもう逃げていくことしかできない自分たちに聖霊が注がれるときにイエス様を述べ伝えていくものとされていった、そういう経験をやっぱり通る必要があったんだろうと思います。そこには神様のご計画があっただろうと思います。けれども私たちがここでやはり知っておくべきなのは、自分の罪が許された、その感謝と喜びから自分にできることを思って、この女性たちにとっては財産を持ってイエス様と弟子たちのお世話をしていくということですけれども、そのことをして自分がまさか十二弟子がいけないところまで行こうとは思ってもいなかったであろう女性たちがイエス様の十字架のもとに行くことができたし、復活の証人とされていった、神様のご栄光を表すことができた、そういう姿を見ることができます。私たちもそれぞれ神様から使わされた場があるわけですけれども、そこで主に許されていくことを喜んで仕えていくときに、やはり神様のご栄光を表していくことができる。私がよく好きでお話しすることですけれども、私が説教を教えていただいております、説教塾というグループを始められた加藤恒明という先生がおられて、長らく鎌倉生きの下教会という日本キリスト教団の教会を牧会しておられたんですね。その加藤先生が牧会しておられた時に、ある時に、ヨーロッパドイツの神学者をお招きしたわけですね。で、私たちもよく他の教会からの牧師を招いた時に、食事会をしたり自己紹介をしたりいたしますけれども、その時にやっぱり自己紹介を行ったんですね。私は実は教会の役員をしている何々ですとか、私はこういう仕事をしている何々ですとか紹介をしていったわけです。ところがある女性がその自己紹介の時に、いや私はただの主婦ですと言ってお座りになったということですね。でもその時にそのヨーロッパの神学者の方はおっしゃったんですね。あ、今の自己紹介はやり直してください。その自分がただの主婦ですと言った言葉の中に何か自分を卑下したような響きを感じ取ったんだろうと思います。その神学者はおっしゃいました。神様がこの教会に加藤牧師を建てられて主の証人とされていることと、あなたが今そのご家庭に使わされてご家庭で使えることによって主のご栄光を表すことの価値は全く同じですっておっしゃったんですね。でその女性は実はもともとはいわゆる、キャリアウーマン、キャリアウーマンってことを今使うのか分かりませんけれども、そういういわゆるエリートと言われるような仕事をしておられた女性だったそうです。ところがご主人が病を得られて障害を持つ方となられて仕事を辞められて、そのお家で看病された、毎日毎日看病された、毎日の日々の中でそういう特別なことが何かあるわけでもない日々の中で、いや私はただの主婦ですからって言葉をおっしゃった。でもそうではないとその神学者は言ってくださったんですね。全くそうだろうと思います。教会の働きにおいてそれぞれの役割があって、十二弟子というのは確かに特別な存在でありますけれども、最初の教会のリーダーとなる特別な存在でありますけれども、でもそれを支えたマグダラのマリアやヨハンナやスザンナたちがいた。 私たちの教会で、例えば教会誌を書くときに、何年から何年は誰々宣教師がいました、誰々牧師がいました、そういう名前が記されることがあるかも分かりません。あるいは役員の名前も記されることがあるかも分かりません。でも教会の記念誌には必ずしもお名前が出てこない多くの方々の祈りによって、捧げ物によって、奉仕によって支えられてきた。でそういう方々の中にご家族に仕えるがゆえに教会の礼拝に毎週集えない方もいらっしゃると思いますけれども、でも神様がその教会の牧師を立てられて、そこであなたは牧会者として仕えていきなさいとされていることと、あなたは今その家庭において家族に仕えて主の栄光を表してほしいと、それは教会の働きだと言ってくださることは、全く何の価値の大きさにおいて変わるわけではない、同じ神の業だ。でルカはいろんな特徴を申しましたね。ルカの福音書、お祈りが強調されていますよとかですね、聖霊ということが強調されていますよ。その中のルカの特徴は、やっぱり女性の物語を多く記していることだと思います。それはルカはそういうところに光を当ててくれている。他の福音書記者も当然知っていたことでしょうけれど、ルカは光を当ててくれている。そして私たちが聞き取るべきは、男性とか女性とかいうことよりも、教会の福音宣教の働きのために支えてくださる方々がおられたんだ、福音宣教のためにというよりも、それを全てを含めて主の福音は伝えられていくんだ、そのことを感謝して受け取って、私たちも何よりも大切なのは自分が多く許されていることを感謝し喜ぶこと。でも喜びって尽きてしまうことがあるかも分かりません。いろんな困難な状況の中で喜べないことがあるかも分かりません。でもそのことを私たちの信仰の先輩は分かっているんですね。ダビデという人がいますけれども、ダビデは詩編の中でこういう祈りを捧げています。あなたの救いの喜びを私に戻し、使えることを喜ぶ霊で私を支えてください。詩編の第51編にあります。あなたの救いの喜びを私に戻し、使えることを喜ぶ霊で私を支えてください。疲れ果てている時に無理して何か奉仕をする必要はありません。でもこの祈りをダビデと共に、自分の信仰を顧みる時に、あ、今救いの喜びが少なくなっている、救い自体を喜べなくなっている、主の前でどれだけ時間をとってもいいですから、何日でもとってもいいですから、私に救いの喜びをお返しください、そして喜んで使える霊を新しくしてください、そう祈ってまいりたいと思います。お願いいたします。多く許されたものは多く愛すると主はおっしゃってくださいました。どうぞ私たちが多く許されていることを深く知ることができますように、そのようにして救いの喜びを私たちにお返しくださり、満たし続けてくださるようにお願いをいたします。そして私たちが多くのことができないかも分かりませんけれども、でも神様に仕える奉仕や人に仕える奉仕を喜びを持ってすることができますように、あなたが私たちを喜びで満たしてくださるようにお願いいたします。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。